はい、こんにちは。イエーロクでございます。なんでしょうね。やはりこう、リリースってのは難しいですね。という気分がしております。ですね。まあ、イエーロクは嘘しか言わないポッドキャストなので、まあ、嘘しか言わないんですけれども、悲しいかな。今日ですね、自宅のトイレが、トイレがというか、まあ、うちの、僕の住んでるマンションが、なんていうんですか、下水の、なんだ、修繕？違うな。まあまあまあ、修繕ではないんだよな。まあ、改善？うん。まあ、古すぎるんで、まあ、リプレースしましょうねっていうことになってたんですよ。で、まあ、リプレースしますよっていうことで、まあ、いろいろと、まあ、工事が今月の頭ぐらいからね、入ってたんですよ。実際のところ、ちょっとカレンダーちゃんと見ないと分かんないですけど、前断水が3日、前断水が3日、前断水が3日だけで終わるはずだったんですよ。ただ、まあなんか、不思議な理由によって、まあ、さらにエクストラ3日と。まあ、リリースしようとしたら、まあ、調査しきれてない原因によって、これリリースできませんでしたと。想定したリリースができないので、マニュアルリリースですと。ちょっとこれリリースがうまくマイグレーションできなかったんで、ブレーキングチェンジやりますって突然言われて、ブレーキングチェンジっていうのは、床板を切ることで、まあ、まあ皆さんね、床板どれぐらいの厚みのものか知りませんけど、皆さんのお家のね、うちの床板の上はだいたい、まあ1.5センチぐらいある床板かな、これをギュイーンと切りまして、めちゃめちゃ破壊的変更を入れてきまして、ここ分譲賃貸なんで僕借りてるんですよ。まあ、一応大家さんにはね、電話しましたよ。これ切りますけどいいですかって。うん、まあ確か不動産屋経由なんで、僕が直接大家さんに行ったわけじゃないですけど、まあとりあえずそういうことになりまして、まあ景気いいなと思って見てたんですけど、でまあ一応ね、まあそのブレーキングチェンジ入れたものの、そのなんていうんですかね、下水の管の部分はそのリプレースがされまして、まあこれでまあリファクタリング作業としては一安心とって思ったんですけど、リファクタリング作業をし終わった後に、まあこう全部こう閉じるじゃないですか。で、フロアカーペットも切っちゃったわけですよ。だから、まあ新しいフロアカーペット引いたんですよね。で、このフロアカーペットは選んでいいと言われて、まあそうですかと言って、でも俺が決めていいのって感じがするんで、まあやっぱこれも、大家さんの方、まあ不動産屋の方、管理会社の方に確認したところ、まあ好きな色を選んだよいということで、うん。まあ僕はちょっと、これ説明難しいですけど、結構グレー、まあネイビー、濃いネイビーの木目みたいなやつ選んだんですよ。まあなぜなら汚れがね、やっぱり目立たないし、まあこう、でも一応まあ少しちょっと木目調でもいいかなみたいな。完全にツルツルのやつだと、風呂場とか水回りなんで滑って転ぶ可能性があるんで、まあちょっとデコボコしつつ、まあ、木目調で、で、なおかつ、まあ、まあ、色が黒い方がきっと、まあ、見つかりづらいだろうみたいな傷とか、まあ、実はでも、もしかすると少し破れたりとかすると白が目立つみたいなのあるかもしれないんですけど、うん。まあ、とりあえず、まあ、それを貼ってもらったんですよ。そこまではいいっすよね。で、まあ、リリース OK ですみたいな感じで、まあ、工事の業者が入って、まあ、やっと僕の、なんだろう。下の平和が保たれたというか、まあもう前断水ですからね。何せそれやってる間、一切こうトイレも使えなきゃ、洗面所も使えないし、洗濯機も動かせないみたいな状況だったんですけど、まあ夜には一回修繕してくれるんですけどね、元にもう一回繋いでくれるんですけど、まあ日中一切使えないみたいな感じだし、その、僕在宅勤務だからいいんですけど、ずっとその向こうの、まあ僕の仕事の部屋とはまあちょっと離れてるのでいいんですけど、ずっと工事してて、まあそれがまあすごい気になるしってんで、もう本当もうなんか最悪みたいな状況になってたんですけど、これがまあ今月もう都合7日間だな。そう、今日最後ね、パッチを当てに来たんですよ。 なんでパッチ当てなきゃいけなかったかっていうと、そのリリースが終わって、まあなんか、まあ個人的にもまあ自分も気づいたんですけど、なんかその、ブレイキングチェンジ入れたとかちょっとへこんでるんですよね。うん。で、なんでこれへこんでんだっていうと、まあ当然切って開けて裏からまあ押してるから、まあへこみも発生するでしょうと。まあ僕としては、まあ持ち家ではないので、まあどうでもいいんだけどねみたいな感じだったんですけど、まあちょっと、QA 的な問題が発生しまして、これはクオリティがまあ到達しておりませんと非常にまあ入りまして、じゃあこれはまあリバートですかという話をして、リバートしてくださいと。リバート手続きお願いしますみたいなこと言うんで、仕方ないんでリバートコミットをまあしてくれとまあ業者に僕が連絡しまして、まあリバートコミットを打ってもらったわけですよ。まあこれは確かにへこんでるなと向こうも納得みたいな世界観だったんでね。うん。で、今日、その、改めて、その、3日3日プラス、もう1日でリバートコミット打ちました、今日。今、時刻が、結構いってるんですよ。やっと終わりました、みたいな感じだったんですけど、いやでも、こう、リバートコミットで、まあ、要は、ちょっとね、パッチ、があんまり良くなかったんですよ。そのフロアマット貼ってもらったんですけど、まあだいぶ荒々しい貼り方で、切って貼ったが激しいんですよね。普通フロアマットってきっちり切るじゃないですか。だからこうなんかちょっとデコボコしてるとことか、その普通はその継ぎ足さないですよね。出っ張ってるところって。いや、すごく難しいところはどうしようもないのかもしれないんですけど、結構最初にやった人が舐めとったらしくて、その足りてないところというか、まあ要は出っ張ってるところというべきでしょうかね、まあ四角に切って貼ったものでちょっと足りないところにこう細いやつを作って埋めるみたいな感じでやって、すごいなんか見栄えも良くないみたいな感じになってて、うん、これはどうなんだろうな。まあ正直僕はいいんですけど、QA がこれ黙っちゃいねえだろうなと思ったら、やっぱり案の定 QA がまあ、うん、ダメみたいな感じで言ってたんで、まあそれも含めてね、今日、本当の泣きの一回みたいな感じでリリースをかけてきたんですけど、今日さっきほどリリース作業をしていた、デプロイ担当者から、すいません、資材が足りませんでしたと。そうですかと。またですっていう感じになっちゃったんですけど、まあまたらしいんですよね。いやー、8日かな、これで。8日間ぐらい、これで。デプロイ回数にすると、だから8回デプロイして、もうリファクタリングが終わらない。しんどいっすね、正直。いや、マジでね、どこまでこれ引っ張るんだろうね、このネタね。まあまあまあまあ、いいんですよ。僕はね、そんな、正直なところ言ってですよ。別に、仕事はね、パソコン前ずっと座ってるんで、別に、家から出なきゃいけない用事があるわけでもなし、好きにやってくれと。別にトイレもね、朝行っておけば、僕はですけど、まあ夜まで全然持つので、問題はないんですけど、もう申し訳なくなっちゃってね。これはね、なんかね、僕の性格だと思うんですけど、その、なんだろう。大体のその、工事の人とかって、手抜きをしようと思って手抜きをする人ってあんまいないんですよね。だけどまあ、こう、こっちにもまあ、これぐらいやってほしいみたいな期待感っていうのがあって、そこに届かないと、まあ、やっぱりこう、まあ、がっかりするみたいなの、それも理解できるんですよ。僕はがっかりしないんですけど、まあ、QA はがっかりするみたいなね。で、QA がっかりしたときに、その、すげえ悩むんですよね。これいいじゃんみたいな感じで、要はもう押し切るか、その、向こう、その、なんだ、まあ、協力会社の皆さんに、ちょっともう一回リリースお願いできませんかと、パッチ作って、これ貸し対応できませんかっていうふうに言うのが、全部僕やるんですよね。いやもうね、これをこのなんつうんですかね、 このリリースマネージャーみたいな、あれなんていうのこれ、うん、わかんないけど、向こうも恐縮するし、こっちも恐縮するし、本当にね、疲れる。すごいストレス。全然仕事をはかどんない。いや、正しく言えば、考えなくていい仕事はいいんだけど、考えなきゃいけない仕事も全然できない。ストレスがすごい。まあいいや、そこはもういいですよ、一旦。でもまあまあまあまあ、もう面白い話ですよ。もう下水回りのね、ヘビーリファクタリングをしてね、共有部分と占有部分をしてね、共有部分が3日、占有部分が3日。で、不良の調査不足でリリース失敗、リスケというか追加、ブレイキングチェンジ、愉快多切断、で、段階的リリースやってみて、QA がデグレを発見、ロールバック、フロアカーペットをロールバック、リバート、で、パッチリリース、フロアマット貼り直し、そしたらフロアマットが足りなくて、もう一回パッチリリース。私は疲れたよ。いやー、ほんとね、これマジで、ちょっと、なんだろう。これを、なんかうまいこと、登壇のネタにできるんじゃないかって思うぐらい、その、思うとこありますね。やっぱね、僕、まあこれちょっと話かかるんですけど、僕は結構こう物事の用意を多めにしておくっていうのでいくんですけど、やっぱり普通の、まあ、業者さんとかって、そういう余りの部材とかってやっぱ作っちゃダメじゃないですか、儲けを出すために。僕はそんな儲けとか考えないで物事やってるんでいいんですけど、まあそういう儲けをやっぱ考えてる人ってギリギリの起死剤でやるわけですから、まあ、足んなかった時っていうのがやってみないと分かんないみたいなところがやっぱり多いんですよね。大変ですね。あと僕はまあ割となんかまあこれでええかって思っちゃうタイプなんですけど、まあこれでええかと思わない人はやっぱり世の中にいるわけで、そこもね難しいとこですよね。いやーほんとね、不幸な事故とは言わないが、まあまあ一発でねやればよかったんですよ。そのリリースする人というか、まあその協力会社というかデベロッパーというか、まあその内装業者というかがちゃんとやればよかったんですけど、まあまあそれがちゃんとできなかったっていうだけの話ではあるんですけど、まあ世の中うまくいかないもんですね。はい、はいではないがみたいな感じですけれども、まあでもさすがにでもね、こう5回6回7回とまあこうリリース作業が続くと、こいつら本当に腕がないのかなというふうには気分には若干なっちゃいますよね。まあ1回でビシッと決めろとは言わないですけど、まあ正直それはね、不良の事故もあるとか、不良の想定以外のこともあるっていうことはあるんでね。でもね、どうかな、どうなんでしょうね。難しいですね。まあもう正直僕今日、その、一応出来上がったんで見てくださいみたいな感じのこと言われたんですけど、まああんまり見られなかったですね。もう見てね、見つけたらね、まためんどくさいし、もう見なかったことにしようみたいなノリですよ。はあ、すごいですね。私の家の便器は、今月4回 ?5 回違うな、6回か。6回取り外したりつけられたりとかしててね。そんなに便器って取り外し効くんだなみたいな感じになりましたね。はい。まあまあまあ、はっきり言ってそんなね、大したことじゃないですよ。世の中ね、いろいろ難しいことあるんだなっていうふうに思うなと。それと同時に、まあ僕もね、ものを作って、その、収めるという意味で、まあ、リリーススケジュールに関して、僕はね、ちょっと今一個ね、すごい遅延してるやつがあって、やべえなと思いながらやってるんですけど、まあ、それに比べりゃね、頑張ってるしゃっしゃると思いますよ、僕は。すごい。 すごいよ。すごいすごい。すごいすごい。まあ、ちょっとね、なんかいろいろとね、思うところがあります。その僕は責められないな、みたいな。別にそういう人と全く預け知らぬ関係のない話ですけど、ね、僕の仕事においてちょっとリリースがね、うまくいってないものがあって難しいなっていう。そしてクオリティっていうものを追求していくと、まあどこまでも無限にいってしまうので、どこで諦めるかっていうのも重要だよなっていう、まあ何がね譲れないポイントなのかっていうのはちゃんと決めてね置かないといけないっていう話なんですよね。そしてやっぱりそのまあ何がやっぱり良くないって、その QA じゃなくて僕が担当してるのが良くないですよね。都合上僕がその全てやってるんで、僕が OK 出しても後で QA がひっくり返すの良くないんですけど、でもそうならざるを得ないんですよね。都合上ですよ、都合上。はあ、マジでなんか無駄に体力を使ってる気がする。はい、まあこのポッドキャストは嘘しかないポッドキャストなので、あまり気にしないでいただければいいかなと思っております。そしてこのポッドキャストですね、実は、前回前々回に引き続きましてまた違うマイクで録音しております。ついにシュアが、MV7 の USB-C 版を出しましたね、ということでもう買っちゃいましたよ。まあこれ良くなったのか悪くなったのかで言うと、なんかあんまり良くななんなかったみたいなことがまあ言われてるんですけど、まあ実際使ってみて、まあこれがどうなのか何とも言えないとこなんですけど、というのもね、これそのマイクなんですけど中に DSP が入ってるらしくて、いろんなノイズ軽減とかもいろいろやってくれるらしいんですよ。でポップノイズとかの軽減もやってくれるらしくて、まあ、割と今こう近い距離で喋っていて、でオートレベルもついているとか、まあいろいろなんかいろいろとこう言ってるんですけど、ソフト入れなきゃいけなくて、まあどれぐらいこれが意味があるものなのかちょっとよくわかんないですけど、どうなんですかね、わかんないですね。わかんないですけど、まあまあとりあえず、まあそのマイクのね、品質がどんなもんなのかっていうのを見るために、まあちょっとやってみたっていう感じですね。ちなみになんかですね、ファームウェアも焼き直しをしたら、なんか挙動が変わりましたね。なんか買った当時は、そのマイクの、その横に LED がついてるんですけど、タップするとミュートになるんですよね。昔はここのところがなんかスライダーになっていたような気がしていて、そのマイクのボリュームの調整とかできたと思うんですけど、今のやつはそういう機能がまあなくなっちゃったらしくて、ふーんって感じなんですけどね。で、全部 iPhone とかそのパソコンのアプリで制御してくれみたいなこと書いてあって、ああ、そうなんですかみたいな。これ便利なのかな？俺はなんか、UI が消えたのが不便なんだわ。そして LED がね、ファーム焼く前はね、なんかレベルメーターみたいになってて、その VU メーターっていうんですかね、あれと同じことやってたんですけど、今なんかファーム入れ直したらその VU メーター機能が死んで、まあその LED が点灯か、まあミュートにしたら赤になるみたいな感じになっちゃってて、なんかあんまり、あれおかしいな、その機能にさっき使ってて楽しかったよいなみたいな感じがしましたけど、使えなくなっちゃいましたね。まあなんかチカチカするのもゲーミングっぽくてあんまり好きではないというのは若干あったので、まあまあまあまあ、これはこれでいいのかという感じはしますが、はい、ということで、MV7 プラスシュアの、新しいマイクどんなもんでしょうというところでございます。最近はね、あんまりこう、まあ僕はあんまりマイクにこだわりある人間ではないんですけれども、まあなんやかんやマイク 2,3 本ぐらい買って試してみてる感じですね。今更マイク沼かって言われると、まあって感じはするんですけど、まあ オーディオインターフェースを買い揃える沼にはまだハマっていないので、まだ僕は帰れるところにいると思います。まあ、これちなみに MV7 プラスを iPhone にその USB-C で直接つないでレックしてるので、まあ非常にモバイリーなものでございます。はい、ということでちょっと今回短めなんですけど、今日の、ロールバックというか、まあデプロイ失敗で、まあ受けるみたいな感じで、今月末にはね全部終わらせますんで、予備日も積んであるんで大丈夫ですって言いつつ、予備日のそのギリの30日まで予定を入れて、まあやっていくみたいな感じで、本当に施工業者さんは大丈夫なんだろうかと個人的には思いながらやっております。うちだけ何回もリトライさせられてるんじゃないかと思うと、僕はもうなんか気が気じゃないですね。うん、いやマジで、うん、あんまり僕そういうの好きじゃない、クレームつけるの、うん、別に僕は別に我慢するやつというか、我慢するほどでもないんだよな、うん、まあいいや。はい、ということで、家6でございました。嘘しくはねポッドキャストなので、うちのトイレは特に直ってますし、まあ、そもそも、ちくわさの一軒家にでも住んでるんじゃないでしょう僕は。はい、ということで、今回終わりたいと思います。またねー。